それでは今日は復活説のメッセージとして、キリストを食べる者ヨハネの福音書の6章53節から58節までを、まず最初にご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の6章の53節から58節、途中から途中までですけれども、そこをご一緒にお読みしたいと思います。53から58までです。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、人の子の肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、食べる者も私によって生きるの生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の父父祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。一言お祈りを捧げたいと思います。私の血を飲む者は私の命、私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。私を食べる者も私によって生きるのです。恵みの深い天のお父様、私たちもこの朝イエス様の復活を心にいただき、喜びと感謝を捧げて礼拝を捧げております。しかしこの私によって生きるのですというこの信仰の奥義を私たちはさらに深く体験して現実に知らせていただくことができますことを感謝いたします。このパンを食べるものは永遠に生きますと書いてあります。悟る者は、信じる者はそれを体験するし、知識で悟ろうとする者はそれを信じることができません。理解することも体験することもできません。イエス様は、私が私によって生きるのですとおっしゃいましたが、これはキリスト教が思想でもなくキリスト体験であることを言っております。それを私たちがこの朝もう一度新たにさせていただけることを感謝いたします。御霊が働いてください。尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私が伝道者になって初めの頃、教会員のお父さんの渡辺さんという方がご病気になられてお見舞いに行ったことがあります。もう70歳を超えていたと思いますけれども、私はイエス様を信じませんかとお勧めしましたが、この世の苦しみがたくさんあるからといってなかなかイエス様を信じてくださいませんでした。東京の順天堂大学の病院に入院されて輸血などさせていただきましたけれども、その時の先生がこんな風に言われたので、私は今でも深く心に留まっております。私たち医者はどんなに努力しても患者さんは最後には亡くなってしまいます。しかし伝道者の先生は、そこから先勝利がありますね、死人からの復活があるからですと言われました。それはもう一度この時思い出しているわけですけれども、この先生がクリスチャンであったかどうかは分かりません。初めてお会いした医者からこんな風に言われたことはありませんので、驚きました。責任を感じましたね。 その日も渡辺信次郎さんはイエス様を信じないで終わってしまいました。残念なことに私が行った時にはなかなか信じてもらえなかったわけですが、それからしばらくしてお電話で天に召されたというお知らせがありまして、最後の日となった夜のことですが、会場に泊まり込んでいたご家族と一晩中賛美歌を心ゆくまで歌われて、イエス様の身元に旅立たれたということであります。先生の言われた通り、お医者さんの言われた通りになりましたね。まあ、私は残念な時にそこに立ち会うことができなかったことでありますけれども、このようにして、イエス様に生きよって生きる、イエス様によって蘇る命を持つことは、拒んでいるような人の心にも働いてくださって、喜びと感謝にあふれて旅立つことができることを知らせていただきました。それからしばらくすると私たちは、九州の大分市の開拓伝道を始めました。すると私たちが行くのを待っているかのように、18歳の穴井善三君がお母さんと一緒に礼拝に来られました。善三君は生まれた時から心臓に穴が2つ開いておって、1つは幼い時に手術をしまして、もう1つは近いうちに手術を受けることになっていました。善三君と礼拝の後で2時間ぐらい、心の中の闇のようなものについてお話をしました。イエス様の十字架の救い、蘇りの復活についてもお話し合いました。今でも覚えていますけれども、4月の半ばの九州ですから、ちょっと蒸し暑かった時を過ごしたことを覚えております。その時彼は心の重荷がおりました、すっきりしましたと言って帰られました。私は手術の1週間前に、久留米大学の病院まで応援に行きました。そこでも医者の主治医の先生と会うことができました。その医者は、誰がクリスチャンですかと尋ねると、善三君は私ですと答えました。するとその主治医の先生も、私も子供の頃、教会学校に行ったことがありますと答えられました。善三君は入院してから病室を回ってイエス様を証ししていたわけであります。私は善三君に尋ねました。手術の前に心配なこと、不安なことはありませんかと言いました。すると彼はこう言ったんです。私は死んでもイエス様のところに行くだけだから、少しも恐れていません。ただ私がいなくなると家族が悲しむのが心配ですと言いました。手術は成功しました。彼はベッドから聖書を読んでくれと求められたのに、お母さんは漫画の本を渡したと言って苦笑しておられました。しかし間もなく菌かウイルスが入って発熱して死の身元に帰っていってしまわれました。この方々の他にも何人かの方を旅立ちに立ち会わせていただいたことであります。これらの兄弟姉妹たちは多くの聖書や信仰の知識を持っていませんでしたけれども、心に確かにイエス様を経験することに至っております。これは素晴らしいことでありました。私にとっては宝物のような経験であります。長い間教会に来ていて、行事や奉仕には参加しても、真理の中が蘇らなかったならば、どんなに嘆いても取り返しがつきません。私は熱心に教会で奉仕してくださっている方々に、そういうふうにならないようにしてほしいとね、切に願っております。一生懸命、集会の司会もし、いろんな奉仕もしたのに、トラクトを配ったのに、その人が蘇らなかったら大変なことになります。 蘇りは自分の努力や功績や人の評価によって得られません。あの人は真面目で熱心だからという。評価だけでは蘇りは、どんなに努力していても蘇りません。どうすれば死から命の、復活の命に蘇ることができるのか、それは実質的に死から蘇らせる命の力を持っていることであります。主イエス様は、ヨハネの6章57節で、私を食べる者も、私によって生きるのですと言っておられます。私が心にかかること、言葉の、特に心に響くことは、私によって生きるということであります。58節でも、このパンを食べる者は永遠に生きますと言われました。イエスさんは私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っていますと言われました。信仰のわからない人は、この言葉の意味がわからないんです。体験できないんですね。イエス様の肉体に、肉の塊にかじりつくことを考えて、60節で弟子たちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようかと言っております。イエス様の従者はたくさんいました。大勢いましたけれども、その大勢の者が死はうちに信じて受け入れて、永遠の命を経験することが分かっていなかったんです。ユダヤ人の教師であったニコデモでさえ、魂の生まれ変わりを、もう一度お母さんの体内に入って生まれることかとイエス様に尋ねています。人の心に信仰がないということは、どんな上手な説明をしてもこの状態にあることであります。ニコデモや従者たちだけではなくて、67節で、十二弟子も同じ状態ではないかとイエス様は心配になられたのかと思います。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょうと言っておられます。だから信仰信仰と言ってますけど、形だけの信仰は、蘇りの命をもたらさないということですね。今日復活の信仰についてこんな状態になってないでしょうか。死人からの復活が、理論の範囲や知識の理解や納得の範囲であれば、その人のうちには復活させてくださる命の御霊はおられません。大変なことになります。ローマの8章の11節を読んでみましょう。ローマの8章の11節を読みします。もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。イエス様を食べている人というのは、死者の中から蘇らせてくださる御霊をうちに持っている人のことであります。現実に復活の命を日常に体験しております。イエス様の約束の御霊を、御言葉を信じるときに、聖霊の光を受けて罪が許され救われ、清められ心が明るくされ喜び、神の平安、魂にキリストの命が、ことを覚えるわけであります。これらの経験の特徴はそれぞれ異なりますけれども、キリストの御霊がうちにいますことは確かなことであります。キリストの御霊が私のうちにいてくださることによって、いろいろな結果が出てくるわけです。私の恵みと力は弱さのうちに完全に現れると言われたキリストの力を持ちます。永遠に残る信仰と希望と愛も持つようになります。やがてそれはキリストを愛する動機に変わります。イエス様に仕える動機は何事でもするようになります。イエス様を喜ばせる喜びとなってきます。 第一コリントの15章の16節読んでみましょう。第一コリントの15章の16節。もし死者が蘇られないのなら、キリストも蘇らなかったでしょう。死は永遠の王者ではありません。支配者でもありません。15章の25と26を読んでみましょう。キリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。最後の敵である死も滅ぼされますと書いてありますね。15章の54から58まで読んでみましょう。ちょっと長いですけれども。第一コリント15章の54から58まで。しかし、朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれた、と記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦は主にあって、無駄でないことを知っているのですから。勝利、主は勝利に飲まれたと書いてあるというのは、イザヤ書の25章の8節のことであります。パウロの時代から言うと700、800年昔の話ですけれども、しかし、聖書のことは何百年経っていても何千年経っていても変わることがありません。必ず実現するんだということを意味しておりますね。ですから私たちは聖書の言葉を固く信じて、主は勝利に飲まれる時が来るんだということを、いやもう来ているんですね。イエス様の十字架の死によって、そしてキリストの御霊の内住によってその時は来ております。パウロはそのことを体験していたんです。ですから固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。私たちは目に見える勝利ではなくて永遠の勝利を獲得しているからであります。こうして困難の中にあっても永遠の生けるキリストと交わり、うちに命と力が注がれる経験をして希望を持たせてくださいます。その生活自体が主イエスを明かしすることになります。主を喜ばせ隣人を愛するようになるからであります。繰り返して言いますけれども、教会に行っているだけではこのようにはならないんです。聖書のことを覚えて理解して納得しているだけでは死人から復活しません。イエス・キリストのご人格である御霊を食べていないからであります。うちに命の御霊を受け入れて自分のものとして活用していないからであります。ですから今お話していることは非常に大切なことです。教会に行っているから天国に行ける、自分は天国に行けると思っている方もいらっしゃるかもしれません。十分気をつけなきゃなりません。洗礼を受けているから、聖書の言葉を覚えているから天国に行けると思っている人もいるかもしれません。復活すると思っているならば、それは大きな危険を犯しております。その人のうちにイエス様を食べていなければ天国には行かれません。復活もしません。イエス様を食べていないで自分がクリスチャンだと思っている人がたくさんいるようであります。教会では水の洗礼を受けた人だけのことを、だけの人をクリスチャンと呼んでおります。ですからそれでいいんだと思い込んでしまいませんでしょうか。これは聖書が保証していません。まやかしではありません。偽りで天国も復活もありません。教会は自分にとって都合の良いことを教えてはなりません。聖書が約束している真理だけを教えなければなりません。ある時これと同じような話をしていると、ある人から次のように言われました。 私のおじいちゃんはとても真面目な人で、喧嘩が嫌いで、とても尊敬できる人ですが、そういう人でも滅びるんでしょうかと尋ねられました。私はそのように理想的な人に対して、イエス様を信じないで自分が死がどう扱われるか知りませんのでお答えできませんが、聖書は例外がないように言っております。そのような理想的な方ならきっとイエス様を信じてくださると思います。しかしイエス様を食べていない人はどんな真面目で尊敬できる人でも永遠の命は持っておらず復活できないと聖書は言っていると答えました。するとその人は、先生はすごく狭いんですねと言われました。その方は私を誤解しております。私はすべての人を救いに導くように働いてきました。主イエス様もすべての人のために十字架の贖いを成し遂げてくださいました。イエス様は狭い門から入りなさいと言われましたが、イエス様は心に持っているは少しも狭くありません。ただイエス様は持たずに自分の真面目さや正しさや立派さによって入ろうとするから狭くなってしまうんです。狭いのは自分自身であることに気づいていないからであります。あなた自身が復活するかしないか、天国に入れるか入れないか、決めるのは牧師ではありません。イエス様ですらないんです。あなた自身がイエス様を食べるかどうかにかかっているわけです。死から復活を決めるのは、あなた自身がイエス様を、主イエスを信じて受け入れるかどうかにかかっているんです。ここでルカ16章のラザロがパラダイスに入った時のことについて、アブラハムと金持ちのやり取りを聞いてください。ルカの16章の27から31を読んでみましょう。ちょっと長いですけど、お読みします。ルカの16章の27から31です。ルカの16章27から31を読みします。彼は言った、父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないように、よく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った、いいえや、父アブラハム。もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った、もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。人の心は固くなだからだって、珍しいことを聞いたからって言って信じる人はいないということですね。すべての人に共通に平等に与えられているのは聖書の言葉があるということであります。ローマ8章の11節によると、主イエスが真理の中が蘇られたのも、私たちが蘇るのも、命の御霊の原理は同じだということであります。私が蘇るには、ローマの8章2節にある、キリストイエスにある命の御霊の原理によるわけです。それは今私のうちに働いてくださっているキリストの御霊のことであります。ただキリストと私の違うところは何かというと、イエス様の死と私の死の違いです。イエス様は永遠の始めからいます。神であられます。罪も汚れもない聖なる神様です。そのイエス様が私たち人間と同じように十字架にかかられて死なれたのは、私たちの罪は代わりに追われて、罪の代価が払われたからであります。ですから、贖いの代価が払われて、贖いの御業が完成すると、イエス様はすぐに3日目に蘇られたんです。詩篇の16編の10節を読んでみましょう。詩篇の16編の10節です。詩篇の16編の10節。誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、
あなたの生徒に右の穴をお見せになりません。
イエス様が直ちに蘇られたということですね。私たちは蘇りの日が来るのは待たなくなりませんけれども、イエス様はそうではありません。私たちは今若くて元気であっても今すぐにでも死んで滅びてしまう運命にあるわけです。死は年を取って迎えるものと決まっておりません。パウロエベソの2章の1節で、あなた方は自分の罪悪と罪との中に死んでいたものであってと言いました。エベソ2章の5節でも、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですと言っております。ですから私たちの蘇りは、まず罪と永遠に死んでいる状態から蘇らなければなりません。ある方が救われるための実践方法の本を読んで、私は自分がまだ救われていないことが分かりましたと言って、魂が蘇りました。主イエス様の十字架と御言葉と聖霊を受け入れた人からは、魂がキリストの命の経験しているんですね。私はこれまで幾人かの人を天の御国にお送りする手伝いをさせていただきました。みんな永遠の命を持って主の御元に立ち返られております。オズワルド・チェンバーズという人が若いアメリカの宣教師でしたけれども、病に倒れて生涯を閉じましたが、その臨終の時に奥さんと幼い子供たちに、先に行っているから必ずイエス様を信じて来るんだよと言って、主の御元に天の故郷に帰って行かれたと言われております。皆そのような確信に立っているんですね。うちにキリストを持っている人は、すでに死に勝って打ち勝つ勝利を経験しております。ヘブルの11章の16節を読んでみます。ヘブルの11章の16節です。ヘブルの11章の16節をお読みします。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ彼は神の民と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。イエス・キリストを食べている人は、魂のうちにキリストの御霊を持っています。キリストの御霊は永遠の命ではあります。永遠の命を持っている人は、この世で小さく貧しいものであっても必ず命によみがえります。永遠に至る実を結びます。キャベツの芯を輪切りにして水につけておいてごらんなさい。芽を出して花を咲かせます。さつまいもの芽も土に刺しておくだけで 2,3 メートルもつるを伸ばして芽を鳴らせます。人は捨てるものでも、命のあるものは必ず芽を出して実を結ばせます。ところで、あなたは永遠に失わないものをいくつ持っていますか？天地が突き去っても失われない神の言葉を心で持っているでしょうか？その御言葉はいくつ持っていますか？ヘブル12章28節にある揺り動かない御国を持っているでしょうか？第一コリント13章13節のいつまでも残る信仰と希望と愛を持っているでしょうか？それらのものを持っていれば、死から蘇ることは間違いありません。それはその人のうちに命の御霊の原理が働いていることを証しているからであります。最後にダビデの経験をお話しして終わりたいと思います。詩編の9編の13節を読んでみましょう。詩編の9編の13節です。じゃあお願いします。主よ、私を憐れんでください。私を憎む者から来る私の悩みを見てください。主は死の門から私を引き上げてくださる。ダビデは主ヤーウェを、契約を忠実に成し遂げてくださる神様に、これまで何度も救い出してくださったお方に、 主は死の門から引き上げてくださると訴えております。ダビデはこれまで幾度となく死の瀬戸際に追い詰められていましたが、主は彼の叫びに心を止められて救い出してくださったんです。この詩編は人間の死について重要なことを歌っております。主は時に残酷で若者をも奪い去ります。ナイゼン族が18歳で生涯を閉じました。主は哀れみのない暴君のように振る舞っているように見えます。しかし私たちは間違いを犯しているんです。主は人間が恐れているほどに強くもなく、絶対君、先生君主でもありません。主イエス・キリストの十字架の死と復活の前に、最後の死である、敵である死も滅ぼされております。私たちのこれから迎える死は、すでに滅ぼされている、永遠の死の権利を奪われている死に立ち向かうわけであります。だから恐れる必要はない。第一コリント15章の54節読んでみましょう。第一コリントの15章の54節。しかし、朽ちる者が朽ちないものを置き、死ぬ者が不死を生きるとき、主は勝利に物を生きると記されている御言葉が実現する。モーセは詩編の90編の3節で、あなたは人を地理に帰らせます。人の子らへ帰れと言っておりますね。これは人を死なせるのはあなたですと言っているのと同じであります。人は病気が治死をもたらすのでもなく、モーセは人を死なせるのはあなたですと言っております。人を地理に帰らせるのは神様ですから、私たちを死から蘇らせるのは神だけであります。そして旧約聖書のアブラハムもモーセもエリアも新約聖書に現れておりますし、サムエルも死後に現れております。彼らは死んでいないんです。生きていて神に仕えていたんですね。私たちは目の前から人が去ると、もういなくなってしまって、何もしていないかのように思っているかもしれませんが、そうではありません。人の目に死のように見えていますけれども、彼は生きていて働いているんです。死に打ち勝つ勝利は、神様の創造の最初から救いのご計画の中に入っております。そのためにわざわざ神の一人子イエス・キリストが救い主として人となって十字架にかかり、三日目によみがえってくださったんですね。主はこう言われました。ヨハネの11章の25節と26節を読んでみましょう。ヨハネの福音書の11章の25と26。有名な御言葉です。じゃあご指導お願いします。イエスは言われた。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じます。生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。肉体が朽ち果てると死んだように見えるかもしれませんけども、魂が死んでいないということですね。私たちは、イエス様は死の原因であり、死の棘である罪を私の代わりに負ってください。イエス様を信じる人の魂に復活の命と永遠の命を与えられたんです。ですから、イエス様を信じる者は復活の命を持っておりますが、決して死ぬことがないんです。復活の命を持ってて死んだということはありえないことであります。ですから私たちは、主イエスを信じて食べる者は、ご自身を、ご自分を死から蘇らせてくださる。ご自分の御霊を与えることによって私たちを死から蘇らせてくださるんですね。もう皆さんはイエス様を信じて食べておられると思いますけれども、今日改めてもう一度御言葉と聖霊をうちに受け入れて、命の糧として活用させていただこうではありませんか。そうすれば必ず死に打ち勝つことができます。 私たちはキリストの復活の記念を記念日でして終わらせたくないんです。今世の中はコロナウイルスで恐怖に怯えておりますけども、その解決は罪を恐れ、罪を取り除き、神を恐れてキリストの命を頼ることによってだけであります。御霊の働きは私たちの、まず私たちのうちに現実に働くことができるように信仰を新たにさせていただきたいと思います。いつまでも残るもの、永遠の命を獲得させていただきましょう。そのために私たちは知識だけや納得だけの信仰じゃなくて、キリストの愛と喜びと平安と信仰によってイエス様の命を獲得させていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて閉じましょう。恵みの深い天のお父様、私を食べる者は永遠の命を持つとおっしゃってくださいました。私によって生きるといいと言うくださいました。本当にそのことが素晴らしいことであります。他のことによって生きるのではなくて、知識の理解で生きるのではなくて、激励や励ましで生きるのではなくて、キリストご自身をうちに宿すことによって生きるんです。その体験を今もう一度新たにし、確かなものとして成長させてください。証しを立ててください。尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。